本日の聖書箇所はヨハネによる福音書9章1節から5節です。新約聖書184ページ。新約聖書184ページ。9章1節からです。生まれつきの盲人を癒すというふうに書いてあるところです。それでは拝読いたします。さてイエスは通りすがりに生まれつきの目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちをお使わしになった方の業を、まだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。アーメン。それでは、宣教神の業のためにと、題しまして、末盛牧師に、メッセージをお願いしたいと思います。
はじめに一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し感謝いたします。今日も私たち一人一人を愛してくださり、私たち一人一人にイエス様あなたの尊い血を注いでくださり、今日もこの礼拝へと招かれましたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日も私たちに御言葉を語ってください。御言葉を通して私たちに悔い改めを与えてくださり、主よ、どうぞあなたの血をによって私たちをどうぞ罪とが汚れから今日も清めてくださり、イエス様あなたの神の子として私たちを今日も生み出してくださいますように心からお願いいたします。私たち一人一人をあなたは本当に高価で尊いとおっしゃってくださいます。ありがとうございます。主よ、どうぞ今日もここに集った私たち一人一人に豊かに聖霊の熱い油を注いでくださり、御言葉を通して励まし立て上げてくださいますように切にお願いいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹、特に病の中にいる兄弟姉妹の上にあなたが格別に豊かな祝福を、また癒しの恵みを注いでくださり、一人一人を立ち上がらせてくださいますように心からお願いいたします。今日この礼拝始めから、終わりまであなたの御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。梅雨に入ってですね、もうずっと雨の日が続いておりますけれども、今日も主のご愛の中でこのように皆様と共に礼拝に預かることができますことを心から感謝いたします。この雨のごとくですね、いよいよ玉川教会はじめ日本の諸教会、またインドネシア、世界にですね、この恵みの雨となってリバイバルが起こることを切に願うものであります。先週は皆様のお祈りに支えられて、それこそこの間の金曜日ですけれども、激しい雨の中引っ越しを無事に終えました。あのですね、家を出る時も午前中だったんですけれども、家を出る時も、少し止み始めてたんですが、ここに着いた途端激しいですね、あのゲリラ豪雨のような雨が降り始めて、あの引っ越し屋さんも、俺外出たくねえっていうですね、そういうふうに言うぐらいの、あの激しい雨でですね、素晴らしい歓迎だなとですね思いながら、本当に、この時にですね、それがいよいよ本当に恵みの雨として、注がれていることをですね、信仰を持って受け取りました。あのちょっともう早速ですね、あのトイレに問題が、牧師館から女子トイレの方、行く方お気をつけください。あの牧師館からあのですね、ちょっと下、上からトイレのところからポタポタと垂れておりますので、あの頭を気をつけていただいてですね、本当にあの象徴的にこの帽子のですね、あのそのこの汚さをですね、皆さんがこう担ってくださっているような、あ、まあ、なんかそういうことなのかなと思いながら、大変あの感謝でした。よろしくお願いします。 早速レイ姉妹が一滴受けましたのでですね、本当にこれも象徴的なことだと思います。これから本当に追っていただくことを改めて感謝いたします。ですね、ぜひこれからの新しい生活の上に本当に主の恵みと守りがありますように覚えてお祈りいただけたらと思います。また先日は、ヒューマン先生とカナ先生とスカイプをいたしまして、お二人とも本当に元気そうで、ユリアちゃんもヨシア君もですね、相変わらず元気そうでおりました。今度の月曜日に、明日ですね、明日ともくんがインターナショナルスクールの面接とそれから試験を受けるということなので、ぜひ、共に覚えて、お祈りしたいと思います。でもですね、先生方から本当に教会の祈りを深く感じています、ありがとうございますということをお聞きしまして、本当にですね、教会の祈りが届いていることを改めて感謝いたしました。いよいよですね、インドネシア宣教が始まり、世界宣教の使命とともに主がこの教会をリバイバルしてくださることを私たちは主に期待しています。80名礼拝、20名のバプテスマ者、そして40名の祈祷会、さらに2組目の宣教師、大いなる使命が私たちに与えられております。まだ主を知らない方々が続々とこの教会に呼び集められ、イエス・キリストを主と告白しですね、する人、そしてバプテスマを受ける者たちがですね、呼び集められていくこと、またさらに私たちの愛する家族の救いが起こる教会として主が栄光を表してくださることを本当に主に期待しております。ですね、この日本の教会も、また私たちの教会もそうですけれども、家族において一人クリスチャンというのはですね、もうどこの教会に行ってもそれが大きな課題です。家族の救いがなかなか起こらない。そしてそれは、言うまでもなくやはり近い存在ですからですね、これは大変難しいですけれども、でも、御言葉で語られているように、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。ですね、この御言葉が語られておりますから、私たちは決して諦めることなく、家族の救いもともにこの教会がその証となれるように祈ってまいりたいと思います。80名礼拝、20名のバプテスマ者の中に皆様のまだ救われていない家族を数えたら、もう20名はあっという間に超えてしまいますね。そのようにして私たちがこの街道を、私たちの愛する家族もこの席を埋めているということ、その幻をしっかりですね、私たちは掲げて祈っていくものでありたいと思います。さて、今朝はヨハネによる福音書9章から御言葉を語らせていただきます。先ほどあさり執事に読んでいただきましたけれども、184ページ、新約聖書184ページのところにございます。新約聖書の中でイエス様は町から町へ、また村から村へと歩き回られて、そして多くの病人を癒されたという記事がたくさん出ています。悪霊付きの者に対してもそれに命じて悪霊を追い出した、病という病を癒された、癒されない病はなかったですね。イエス様が行くところ行くところ病を癒していった記事を私たちは聖書で何度も読むことができます。そして今日のこの9章のところでも目の見えない男性が癒された記事です。ここで語られているイエス様の癒された方法はですね、この9章の6節から非常に具体的に書かれていますけれども、イエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになったですね。イエス様がこの地面の土を取って、そしてですね、それに唾を混ぜて、そしてそれを目が見えないその男性に対してその目をお塗りになった。そしてそれで終わるのではなくして、そのこの泥のついた目の状態でこのシルアムというですね、この場所まで、行きなさい、その池に行って目を洗いなさい、そうすれば癒される。その時に瞬間手を触れて癒した人たちもたくさんいます。でもこのところにおいてはですね、あえてこういう具体的なことをいろいろしながらイエス様がこのところにおいてこの男性の目を癒されたことが私たちはここ読んでわかるわけですけれども、しかしもちろんここでですね、重要なことはこの土がどういう土だったかとかですね、なんで唾をこねたのかとか、ちょっと水気が足りなかったからイエス様がこねるためにですね、水分をご自分のですね、水分を取られて土をこねたのか、そしてシルアムの池がどう池だったのか、それをですね、分析することはあまり意味がないことであります。今日はこの3節のところ、 イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。この御言葉をご一緒に読んでいきたいと思います。神の、今日は神の技のためにとタイトルを付けさせていただきましたけれども、神の技がこの人に現れるためである。このところで一人の生まれつき目の見えないこの男性がおりましたときにですね、この弟子たちはその男性を見て、二節のところで、弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？ですね。弟子たちの関心は、この目に見えない、目の見えない男性の苦しみ、悲しみというよりもですね、ちょっとこの言葉を聞くと、なんでそんなこと後にですね、後で聞いたっていいのに、直接イエス様がいて、そしてその男性もいて、その方はもちろん目が見えなくても耳は聞こえます。でもですね、その人も聞いている、そういう時にこのような質問を弟子たちにしたわけです。でもですね、こういうことは私たちにもあることではないかと思います。何か問題が起こると、すぐに原因を追求する。ですね。そのことに一生懸命になる。こんな目に自分があったのは何のせいだろう。こんな病気にかかったのは何かですね、悪いことをしてしまったから。不幸が起こったのは何か悪いことをしてしまったからだ。ですね。日本では、たたりという言葉がよくありますけれども、なんかですね、悪いこと、先祖が悪いことをして、またですね、そのたたりとして、今の私たちがその不幸を受けている。もしくは自分ではなくてもですね、こっちの方が、まあ、多いと思いますけれども、自分がこうなったのはあの人が私を苦しめたからだ、私がこんな不幸に陥ったのはあの人が、あの問題がどの問題だったんだろう、いや何年前のあの問題からきっと始まったんだ、いや生まれた時にですね、親がこうしたからだ、その親の愛情が足りなかった、いろいろ私たちは考えつくわけですけれども、そしてやっぱりあの人が私を傷つけたからこんなになってしまったんだ。あの人さえいなければですね、あの問題さえいなければ、いつもそういう過去に起こったそういう問題にとらわれていく。誰かのせいにしていく。誰かのせいにして何かですね、その結果を納得しようとする。これいうのは私たちの日々の生活の中でもあるのではないかと思います。この弟子たちにおいても、全知全能の神をですね、恐れる時に当然、神の裁きという旧約聖書においてもそうです。新約聖書においてもそうです。神様の裁きというもの、そしてその結果として病があったり、困難があったりすることは聖書で書かれている通りです。旧約の中に律法を守らなければ裁きを受けると書かれています。私たちは決して、もちろん新約に生きている私たちにおいてもそれを否定することはできません。申命記の28章のところですね、祝福と呪いというところがありますけれども、神様の御言葉に聞き従っていくならば、子子孫孫に至る祝福を受けるし、そうじゃなければ呪いとなって子子孫孫のですね、その負を負っていかなければならない。これはですね、私たちは旧約聖書はもう新約だからというわけにはいかないし、イエス様も決してだから何やってもいいよなんていうことを決して一言も言っていない。しっかり主の御言葉に従うということ、自分を捨てて自分の十字架を負って私に従いなさい、これは一貫してイエス様が新約においても語られていることです。そしてそこにおいて当然裁きとしての結果があることも言うまでもありません。しかしこの弟子たちの問いに対して、今日のところでイエス様は、先ほど読みましたけれども、この問題は本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。イエス様がここで語られたことは、神の技がこの人に現れるためであるというふうにイエス様が語られました。この印象付きの聖書をですね、お持ちの方はこの神の技というところに F というですね、文字が書いてあって、これがどこを指し示しているかというと、皆様ご存知の有名なラザロの死のところがあります。11章です。ヨハネによる福音書11章の4節のところにある御言葉ですけれども、イエスはそれを聞いて言われた。これラザロのことです。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるためである。神の技が行われるためである。 教のところは、神の技がその人に表されるため、また言い換えて言うならば、神の栄光がその人のうちに現れるためであるというふうに書かれています。このところでですね、そのこの聖書箇所、皆さんご存知だと思いますけれども、では弟子たちはですね、この男の招いた原因、それは問題のですね、この原因は何であったのか、結果としてはその問題を追求していましたけれども、イエス様がこのところで語っておられるのは、この男の目の見えない事柄のこの問題の背後にあって、神様がこれを通して何をなさろうとされているのか、そのことにイエス様はこの弟子たちの目をですね、思いを引き上げられました。すなわち、父なる神様の目的は、この目の見えない男を通して神の技を表すためなんだよ。このことにおいて、誰が裁きを受けたのか、誰が原因だったのか、どうしてこの生まれつき目が見えなかったのか、そうではなくして、この人を通して背後にあって、そこの問題を通してどのようにして主が働かれているのか、そこに目を向けなさいということ、そのことをですね、イエス様がここで弟子たちに語っています。これは神の技であるし、また神様の栄光がこの人に表されるためなんだ。では、神様の技というのは何でしょうか。神様の栄光、私たちは言いますね、神様の栄光が表されるために、そういうふうに言います。そしてもちろん事実、このところで病気が癒されていった、それは神様の栄光の一つです。神の国がそこにですね、具体的に存在していること、イエス様が語っているように、そこにおいて、ですね、行動中の神の国、よく言葉を聞きますけれども、それが神の国が事実ですね、そのところに表されていること、そのことを私たちは知ることができます。でも、もう一つ重要なことは、ヨハネによる福音書、同じ章ですけれども、同じですね、箇所ですけれども、6章の29節を開いていただけますでしょうか。このところで、6章からイエスは命のパンと題してですね、イエス様がこの御言葉を語るわけですけれども、多くの人たちが、神様の技を行うためには何をしたらよいでしょうかというふうにイエス様に聞かれました。その時、29節、6章29節、新約聖書175ページのところに、イエス様が言われたこと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。アーメン。この神の技というとき、神様の栄光が表されるというとき、そのことを通して、神の技とはすなわち、神がお使わしになったものを信じるということ、すなわちイエス、御子イエス・キリストを信じるということ、それこそが神様の技である。ただ癒されて終わるのではない。癒されて、ただですね、病を癒すのであれば、私は聞いた話ですけれども、どんなですね、他の日本の宗教や、いろんなですね、異端と言われる、そういうものであっても、そういう悪霊の力を用いて、病も癒されていく、そういうこともですね、起こっていく。しかし、私たち、イエス様を救い主として信じる私たち、全知全能の神様がおっしゃっている神様の技とは、ただ肉体的な癒しで終わるのではなくして、そのことを通して、御子イエス・キリストを信じるということ、それこそが神様の技であるということ、そのことをここでイエス様が語られております。すなわち、神の技、神の栄光とは、罪人の私たちが、イエス・キリストを誠の救い主として信じるということ。そして罪人が信仰によって義とされて永遠の命に預かることができる。これこそが神の技であるということ。これがですね、人間の働きによるものではない。徹底的に主が私たちに恵みとして与えてくださる。そして、決して私たち自分の力ではですね、神様から離れていくこと、罪を犯すことはもうほっとけばいくらでもします。どんどんそっちの力に引きずられていってしまう。しかしそうではない。そこにおいて私たちがイエス・キリストを通して、私たちを罪と死から解放されて、そして正しいものとなれるということ。ですね、イエス・キリストと共に生きるもの、それはですね、三章の皆さん有名なところでご存知だと思いますけれども、三章の16節に書かれている通りです。三章の16節をご一緒に読みましょう。167ページです。よろしいでしょうか。 167ページ、ヨハネによる福音書3章16節3、はい。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。これが神様の目的です。神様の技とは、私たちに一人子をお与えになり、そして私たちが御子イエス・キリストを信じる者が永遠の命に預かることができる。永遠の滅びから、罪と死から解放されて永遠の命に生きることができる。ですね。それが神様の約束です。そしてそれゆえに、今日このところでヨハネのですね、福音6、9章に戻りますけれども、それゆえに、この怒ったこの男性に対して、生まれつき目が見えなかった男性が、このところで神の技がこの人に現れるためである。そしてですね、この10章の後半において、ごめんなさい、9章の後半において、この一人の男性はですね、最後、9章の38節を読みますと、主を信じますと言って、ただ救われて、ただごめんなさい、癒されて終わりではなくして、イエス様をひざまずいて、イエス様を信じる者として、事実変えられていきました。私たちが問題が起こったときに、いつもですね、その原因を追求する。もしくは、その問題が必死に解決することを何よりも願う。もちろんそうです。しかし私たちが、このところにおいて、この問題を通して、主が何をなさろうとしているのか。神様の栄光がこの問題を通して、病を通して、表されようとしているんだ。そしてそのところにおいて、何よりも私たちに救いをもたらそうとしている。私たちの愛する家族に病が起こった。私たちの愛する家族がですね、放蕩してしまった。ですね、いろんな問題が私たちの家族にあります。夫婦にもあります。地域にもあります。日本にもあります。しかし、そのことを通して、私たちがそこで絶望で終わるのではなくして、そのことを通して、私たちが偉大なる、全能なる父なる神様により頼むこととなるように、私たちがそこの問題を通して、イエス・キリストの主と告白し、イエス様を信じて永遠の命に預かる。それがイエス様の目的であるということ、全知全能の主の目的であるということを、私たちはしっかり覚えていたいと思います。このですね、このメッセージを準備しながら、永井兄弟のことを思い出しておりましたけれども、永井兄弟がですね、バプテスマに預かった、救いに預かった時の信仰告白にもそのことが書かれてありました。娘のですね、リザちゃんの病を通して、もう絶望だった。どうすることもできない。お医者さんに頼ることもできない。何をすればいいのかわからない。その時にですね、奥様のその信仰を見て、どこにも揺るがない。その姿勢を見て、自分にはない。自分にはその確かなものはない。その時に信じよう。イエス・キリストを信じよう。そして救いに預かりました。まさに神の技が兄弟に現れるために、リサちゃんの病を通して、そして必ずこのことを通して、さらなるご栄光がご家族に表されていくでしょう。リサちゃんの病も癒されていくでしょう。しかしその問題は、ただ問題の解決ではなくして、病の癒しではなくして、そのことを通して、一人の魂の救いのために、イエス様がそこにおいて働かれているということ。そのことをですね、私たちは忘れてはなりません。そしてその中にあって今日の、ですね、この急所のところで、この男はですね、癒された男は、急所のところで、この、結局ですね、この癒された男を、このファリサイ派の人々がですね、まあ追いかけていって、この両親になんであの人癒されたんですか？だからイエス様のですね、この奇跡によって癒されたと言ってるんだけれども、なんでかわかりません。ですね。そして親もわかんないから、じゃあもう本人に聞いてください。もうこの人立派な大人ですから、本人に聞いてくださいと言ってですね、親がその本人の方に連れて行って、そして、今度この人たちは本人のところに聞く。そうすると、この男が答えたこと、9章25節。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私にはわかりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。アーメン。これは決してですね、この男性にとってはそうです。物理的に目が見えるようになったんです。しかし、 先ほどから何度も語っていますように、私たちにおいて主の技が働かれるとき、神の技が表されるとき、それは物理的に目が見えることだけではなくして、私たちが完全に霊的に閉ざされてしまった、目が開かれていくということ。そしてそこにおいて主イエス・キリストを主と告白することができるということ。アメージング・グレースはまさにこのところですね。私は目が見えなかった。しかし、Now I can see.I was blind, but now I can see. 前は盲目だった。目が見えなかった。でも今、私はその光を見ることができる。目を見ることができる。そしてそれが、イザヤ書のお開きにならなくても結構ですけれども、今日の購読箇所に書かれていることがまさにそうです。イザヤ書42章の7節に、見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人々をその牢獄から救い出すために、これが主の目的です。様々なことを通して、この男性に対しても、盲目であったその目を開き、そして何よりも生まれた時から本当に閉ざされてしまった、その暗闇に落ちしがれていた、暗闇にいたこの彼の魂を、主が暗闇から救い出すために、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、私たちは、物理的に目が見えているかもしれない。肉体は動くかもしれない。でも私たちの魂はどうでしょうか？愛する者たちの魂はどうでしょうか？この狛江の地に愛するこの地域の人たちはどうでしょうか？今もなおイエス・キリストを知らない。その状態は決して目が見えていたとしても、暗闇の中、囚われ人であるということ。そしてそこから解放が与えられなければならない。解決が未だなお見つけることができない。暗闇に閉ざされているものであるということ。そのことを私たちは知らなければなりません。また私たち自身においても、まだまだ私たちのこの闇がしっかりですね、このイエス様の光に、本当に光、まあ、このですね、輝かしい光によって私たちの内側までその光が差し込んで、私たち自身にもですね、リバイバルが起こること。そして私たちが日々このイエス様と共に生きる喜びをですね、見出すということ。この男の人がそうであったように目が開かれていく。そのですね、恵みに私たちも預かりたい。そしてなお私たちはイエス・キリストを信じる私たちはもうこの神の技の中に生きているということ。そのことを私たちはしっかり覚えていたいと思います。これを思うときに本当に私たちのうちにですね、喜びが湧いてくるのではないでしょうか。今は昔は見えなかった。でも今は見えている。今イエス・キリストともに皆さんこのようにして主を礼拝する者として変えられているということ。日曜日いろんな予定があるかもしれない。でもこの時この時間主に捧げるその信仰を主からいただいているということ。これがどれほど皆さんがですね、この恵みの中を歩んでいるでしょうか。そしてまた、主はそのために来たこと、4節で、9章の4節に戻ります。私たちは、私をお使わしになった方の技を、まだ日のあるうちに行わなければならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。イエス様はこの光を、私たち目の閉ざされた霊的に暗闇のうちに打ちひしがれた私たちにこの光を与えるためにイエス様は来てくださいました。イエス様はこの暗闇のどん底に来てくださいました。私たちの真っ暗闇のところにこの光を携えて来てくださいました。そして私たちのために十字架にかかりその苦しみすべてを引き受けてくださいました。病の呪い罪すべての過去において犯した罪においても、また今においても未来においても全てを主が引き受けてくださいました。そしてもう暗闇を歩く必要はない。あなたたちはもう今からのち光の中を歩んでいくことができるんだよ。私はそのために来た。私は私をお使わしになった方の技というふうにイエス様はここでも何度も語っています。この十字架のとですね、この十字架の救いによるこの技をイエス様が伝えるために私は使わされた。そして誰も働くことのできない夜が来る。先ほど賛美した通りです。イエス様も肉体を持っておられましたから、33歳という限界がありました。肉体を持って働かれる。イエス様ご自身が肉体を持って宣教する時間は限られていました。私たちにおいてもそうです。私たちの肉体の限界は限られています。それがいつかはわかりません。ですね。年の順に行けばいいけれども、そうとも限らない。 しかしこの時にイエス様が、誰も働くことのできない夜が来る。しかしイエス様が世にいる間、イエス様が33年というそのご生涯を十字架に向かってひたすらに従順に歩まれた主の御心のために、使わされた者の技を行うために、使わされたお方の技を行うために、イエス様がその働きを成し遂げられたように、今私たちにおいても誰も働くことのできない、やがて主の終わりの日がやってきます。その時に私たちがその後に戻って働くことはできない、もうちょっと時間を待ってください、そして伝えに行きますから、そのような時がもう私たちのところに迫っています。誰も働くことのできないその日が私たちに迫っているということ、この御言葉を通して主は私たちに語られているのではないでしょうか。それゆえに、この国に、この地にですね、先ほど賛美しました、この光が届くように、誰も働くことができないイエス様がこのようにしてご自分の人生がもうこれ十字架に向かってですね、近づいているこの時です。何とかしてイエス様がご自分の肉体を持って働かれ、最後までイエス様がその身を捧げられたように、それゆえに私たちに今その光が与えられているように、私たち先にこの光を受けた者がいよいよこの光を携えて、この地域に、日本に、世界中に、そして私たちの愛する家族のもとにこの光を携えていくものになりたいと願います。アメン、アメン。私たち自分自身にも言っておりますですね、いよいよ私もこの地にやってきました。この地に本当にイエス様の光が、いよいよ、いよいよ、いよいよ、この光がですね、もう7万9000人の狛江の方々にですね、この光が注がれていくように、そして救いが起こっていくように、そのことを、そのために涙を流して祈るものになりたい。狛江の方々のために、よくですね、友姉妹とチラシを配りながら、本当に北見ということですね、名所はいい名所ですよね。喜びを、はい、多く見るところですね。どれぐらいの方々が本当の喜びを多く見てるでしょうか。言葉はそのようにあります。でも姉妹とですね、そのことが信仰を持って受け止めて、姉妹がいよいよこの地域に本当の喜び、本当の光の中を、救いの喜びの中を生きる北見になってほしい、狛江になってほしいですね。そういう本当に信仰を私たちは持っちゃいと思います。そしてそのことを主が必ず成してくださるということ。しかしそのためには、私たちが今置かれている現実の中で、問題の中で、この主を、神の技が表されるためである。病を、問題を通して、家族の様々な問題を通して、自分自身に置かれている問題を通して、私たちがさらに主を信じるために、その問題があるということ、その問題を通して一人の魂の救いをなそうと主がなさっておられるということ、そのことを私たちはしっかり信仰を持ってこの御言葉をいただき、そして私たちが問題を目の前にしたとき、さらにその先にある主の栄光を見るものになりたいと思います。問題で目が閉ざされてしまうのではない、問題の暗闇で終わってしまうのではない、そうではない。今日教会学校で共に学んだと思います。必ず主が約束を実現してくださる。その時が必ずやってくる。このうちに必ずリバイバルが起こる。この教会が必ず日本の世界宣教のセンターとなる。そして私たちの家族も皆救われる。私たちの家族も皆宣教師になる。もうそこまでですね、もうしっかり信仰を持って、信仰は信仰を持って言うものですからですね、現実はどうであれ関係ありません。アブラハムの現実、サラの現実、今日学びました。でもその遥かに超えて主が約束を実現してくださる方です。そのお方を今日も私たち信じ、新しい一週間も主の栄光が表されるために、ご一緒に私たちそれぞれの場所で主と共に働くものでありたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、感謝いたします。あなたのご愛をもったいなく感謝いたします。あなたはこの私たちのために十字架にかかり、一切の苦しみ、呪い、引き受けてくださり、今日もなお私たちに恩知を注いでくださり、私たちを罪から清め、喜びに生きるように、あなたと共に生きる幸いな生涯を歩むように、主イエスキリストを信じる信仰を生きるようにと、私たちを今日も招いておられることを心から感謝いたします。 主をどうぞ、今日のこの目の見えなかった男の人がイエス様あなたと出会い、あなたの技がそこで行われて、見えなかった私の目が今は見えるようになりましたと、その告白を持ってイエス様あなたにひざまずいたように、どうか私たちもその信仰を与えてくださり、暗闇からイエス様あなたの本当に誠の光に照らされて、今日もイエス様あなたを主と告白し、あなたの御前にひれ伏すものとならしめてください。その信仰に預かり、主と共に喜びに生きるものと私たちを作り変えてください。そしてどうぞこの恵みに預かった私たち、この教会が、ここに集った一人一人が、誰も働くことのできないその日が来る前に出ていくことができますように、あなたが今日行きたいと願っておられるところに私たちを使わせてください。囚われ人に解放を与えるために、暗闇に座している人を光へ招くために、私たちの生涯を用いてください。今日御言葉をいただきましたから、主よ、きっとあなたがそうしてくださることを信じます。いよいよこの狛江の地に栄光を表してください。神の技を表してください。多くの救われる者たちを呼び集めてください。そしてさらに多くの宣教師をこの地から生み出すことができますように、私たちにその祈りを与えてください。感謝します。一切の栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。